7月の、29です、朝10時45、48分ですね。
はい、
どうもモラハのゆけです。
こんにちは、モラハのアフロです。
サンドブログ始めます。
はい、チャス。
今日はちょっと朝練ということで、
はい、午前中ですね。
午前中です、
はい。今日晴れてますね。暑いですね、最近。
暑い、もう梅雨明けたのね、これ。
暑い、明けましたね。なんかでもゲリラ豪雨がね、やっぱ頻繁に来ててね、びっくりするね。
一昨日ぐらいもあったね。
ね、すごいですよね。
うん、
うん、まあでも、散った雨も降らねえとな、水不足になっちまうからな。
そうだよ。
覚えてる？
何を？
俺らが小さい頃水不足だったの。
嘘。
覚えてない？
いつぐらい
なんか断水とかあったじゃん。
あったね。
あったよね。
あったあった。
そう、俺忘れねえわ。なんかタップタンクみたいなのにさ、水こうやって汲んでさ、なんかお風呂の水とかそうやってちょっとで使ってた思い出あるわ。
でも確かになんか薄い記憶があったね。
俺その時の思い出でさ、
うん、
ちょっとネタみたいになるんだけど、ちょっとマジなんだけど、あのカルピス、うち結構めっちゃ薄かったの。友達家で飲むカルピスが濃かったのよ。
はい、はい、
うちのカルピス薄くて、
現役で割るタイプね。
そう、はい、うん、なんでうちのカルピスは薄いんだと思って文句を抱えてたんだけど、やっぱ水不足の時は水が貴重だって
言って逆に
うちのカルピスちょっと濃くなったっていう思い出があるんだよね。
面白いそれ。
そんな微量だから全然関係ないと思いつつも、きっと作る母親のさ、その手がさ、水をちょっとやっぱもったいぶって言ったんだろうなと思って、
こううまく使えずにね。
そう、
あまり面白い
思い出。
薄いカルピス。
なんかうちのやつじゃなくて人んちのやつがいいとかって思ってなかった？
あるかな、昔なんかお菓子のチョイスとかが違うよね、自分の家
と。ああ、わかるそれわかるね。
友達ん家ってお母さんがお菓子出してきてくれて、
うん、
甘い派としょっぱい派みたいなのもあったり。
あー、でも小さい頃なんか大体甘いもん
って。いや、うちはしょっぱかったんだよ。
あ、そう、
そうそうそう、ジジイ家系みたいな。
あ、そう、
年寄り志向だったから、いまだにそう、せんべいはストックが絶対ある
ので。へー、それ友達聞いて食べてしま
う。うんうんうん、
なんかそれ、でも子供の時ってやっぱどちらかというとさ、主流は甘いもん食いてえよみたいな感じだったりするじゃ
ない。なるね、うん、
そういう空気感みたいなのなかったので
、多分俺はそれで育ったから、俺はなかったん。
自分はじゃあさ、ね、その人んち行って甘いの出てきてさ、うお、すげえ甘いのいっぱい食えて嬉しいみたいな。
そう、逆にだから、
あ、そういう感じ。
こんなお菓子あるんだみたいな。だ、あのチョコパイとかあるじゃん。
うんうんうんうん、
ああいうのはうち、俺が好きじゃなかったのかも。だから、
うんうん、
俺がお母さんに買ってもらうことはなかった。だからうちで出てくることない、チョコパイがおやつで。
お菓子っつうかさ、
うん、
あの、ねるねるねるねって覚えてる？
あるね、うん。
あれ食った最近？
あー、なんかそういうさ、科学的な、
ある
じゃん。
混ぜて作る系のやつ。
それはね、最近ちょっとしたブームが一回
来たの？
うん、先月ぐらいにあって。
結構最近じゃん。
で、コンビニとか近所の、うん、あの、薬局でお菓子売ってるじゃん、
うん、うんうん、
最近。あれ、薬局であるそういうやつを、
うん、
買い漁って食べたけど、やっぱね、まあ、元祖なのか知らないけど、ねるねるねるねがね、一番うまい。
うまいんだ。
うまくないんだよ。
いや、俺もう絶望的にさ、俺やっぱあの、そのお菓子の話で言うと、うちは、うん、あの粉を俺がこぼすっつって言って、
うん、
そのこぼすからダメだみたいな、
うん、
まあ、要は多分親的には体にも良くなさそうだしっていうところで、うんうん、ダメって言ったと思うんだけど、うん、ダメになったのよ。
禁酒だったの
、うん、だから食べれなくて、でもあれ、うん、食べたいって思いがずっとあったから、
うん、
大人になってからさ買って食べたんだけど、やっぱまずいね。
あ、
全然しかないね、やっぱあの泡みたいなやつ。
あ、シュワシュワする
やつね。そうそうそうそう、昔はなんかそのポリバケツ一杯食いたいぐらい
にさ、あーね、
思ってたじゃない、うん、で、だんだんそれがね、俺ね、最近ね、ちょっとずつそういうのがさ、昔そんだけ憧れたものがどんどん侵食されていくじゃん、
うん、
そんなに人って食えないもんだって思ってる、
うん、
知るじゃん、
うん、
それが俺生クリームにもつい最近。
え、生クリームの何に。
いやいや、生クリーム
をさ、うん、そのこの絞るやつあんじゃん、あれを口につけてうおーってやりたいみたいな思いやったじゃん。
あった、うん、
でも叶うじゃん。
ああそうだね、うん、
やっぱ叶ってみるとさ、いやそんな食えねえよってなるね。
夢がないね。
夢がないよ、
ね、
結局。
あ確かに。
今何やりたい、ちなみに。
あ逆に、
うん、
昔できなかったこと、なんか箱買い、
はいはい、
お菓子の、
はい、
箱買いは今できるじゃん、
はい、
あれ子供の頃憧れてたからやりたいかも。
何？
シールのやつとか、ビックリマンとか、ウェハースのああいう箱買いをしてみたい。箱買いってしたことある？
箱買いない。
俺一回、あのお菓子じゃないんだけど、カー、トレーディングカード、
うんうん、
一時俺集めてる時あって。
何の？
あのそれはあのヒデのトレーディングカードが一時出て、うん、オフィシャルの、うんうんうん、で、それそのトレーディングカードの売り上げ資金で、あのヒデミュージアムって横須賀にあったんだ、
はいはい、
で、それを建てる資金にするっていうので、トレーディングカードが一時期出てた時があった。で、それを俺どうしたすげえ熱狂的なファンだったから、うん、発売日に箱買いした。
いくつの時？
中1かな。
あ、早いね。
うん、
すごい。でもさ、中1で箱買いってすごいロマンがあるね。
すげえ嬉しかった。ただ、これ苦い思い出があって、うん、その当時仲良かった友達と2人で本当に朝開店して行ったの、うんうん、で、友達と行って、で、友達のお母さんがデパートで働いてて、
はいはい、
リビンで働いてて、
うんうん、
で午前中にそこのトレーディングカード買って、で午後にその友達のお母さんの職場へ行ってご飯を食べるって言って、そこで開けようってなって、その友達と二人でワクワクしながら行ってご飯食べてたら、友達がおもむろに俺の袋をガサガサ開けて、でそのトレーディングカードをこれ何なのっつって、そんなになんか喜んで買ってたけどみたいな。
あ、そう、友達は買ってないよね。
そう、友達はあのヒデが別に好きじゃなくて、俺だけ興奮してたの、
ね、
で、友達が何っつって、いや、それ俺の好きなあの、うん、人のトレーディングカードだよっつって言って、へーっつって、で、それヒデのグッズって割と凝ってるんだよね、
うんうん、
で、そのトレーディングカードがこう開け方があって、
うんうん、
こうなんかパイの実みたいなさ、
うんうん、
上側をこうパカッて開ける、
はいはいはいはい
はいはい、だから横からとかじゃなくて、
はいはいはいはい、
パカッて開けるタイプだったの、うんうん、で俺はそれ知ってて、
うんうん、
で友達が「これ何?」っつって、でおもむろ袋をバッて開けて、俺のだよ、
うん、
買ったばっかりの袋を開けて横からガッて開けちゃったの、
うんうん、
そしたら箱破れちゃって、
うんうん、
でも俺気遣いだから、うんうん、それ言えなくて、うん、で破れてめっちゃショックで、
うんうん、
その日もなんかずっと友達のこと嫌いになっちゃってい まだにだからね、もう仲良くないんだけど、
あーなんかね、うん、それと関係なくね、
関係なくもうあのそれになっちゃったんだけど、
いやもうそれでずっと仲悪かったらさ、もう緊張してさ触れられないよ君のものに。今俺がこうやって足をさ、うん、靴脱いでさ、サンダル脱いでさ、しんちゃんの方に今足向けてこうやって座ってるけどさ、これさえもって思っちゃうね。
いや当時は要するに宝物じゃん自分の、ま
あ、分かるよ。
それを箱買いして初めての箱買いで、高かった中1に対してさ、うん、6000円7000円ぐらいするんだよね。いや
それはでかいね。
それを買ったばっかのほんと直後2、3時間の間に、
うんうん、
もう全てが
レイプだね。
レイプ、本当に
レイプだね。
うわーとか思って、で、友達も気づいたのよ、その破れちゃったこと、
うん、
あ、ごめんみたいな感じだったんだけど、
まあ、
うんうん、大丈夫大丈夫みたいな感じで、も家帰ってずっとこれどうしよう、テープでやったらでもテープでベタベタになっちゃうしとか
悲しい悲しい。え、それはじゃあもうどういう風にしときたかったの、本当その箱は。
その箱をあのちゃんとパカッ
てやって、そうそう、
で普通さ箱で売ってるもんじゃないから一枚一枚こう袋に入って、小袋に入ってるんだよ。で要はトレーディングカードのコーナーにそれを立てて、そこパリッて立てたところを背面に広告のポップが出てて、でそこにこう、
あ、そうだねそうだね、
カードがこう段積みになってる。でそれを 家でディスプレイとしてやりたかったの。
はいはいはい。あ、開けないで。
そうそう、その袋をね、
小袋を開けない
で。開けないで。
開けないの？開けないの？え、じゃあ中のカードはこっちは確認できずじまいってことなの？
で、やろうと思ったの、はいはい、ただ箱破れちゃったから、うんうんうん、もうそれが破綻しちゃったから、うんうん、もう全部袋開けて、いまだにそのカードを取ってある、実家に。
え、いや、もうやっぱすごい、決定的にすごいね、なんかその時からやっぱ並々ならぬこだわりを感じるね。だって目的はカードなわけじゃん、中に入ってる。
そうそうそう、
それを開けないでずっと保存してたかったわけ
じゃん、そのまま。そうそうそう、俺そういうの多い。あの、それもヒデなんだけど、写真集があって、うんうん、で、写真集のスペシャルボックスみたいなのがあって、うんうんうん、で、それを買ったのね、うん、で、そこに T シャツと、うん、なんか俺、だそれ開けてないの、うんうん、まだ写真集だけは見れるようになってるんだけど、銀色のアルミの袋に入ってて中が見えないの、はいはいはい、で T シャツの中身もわからないし、そのもう一つ小袋があるんだけど、そっちもまだ何か分かってないっていうボックスが未だにあって、それ買ったのが、それも中学時だったんだけど、未だに家にある。
それ今調べたらわかるじゃん、なんか何だったか、パソコンとかで。だからその当時はそれなかったんです
よ。ない、そうそう、調べられなかった。
調べるん
じゃない、怖い。逆にもうここまで来たら、中身、中身知りたくない
わ。いや、じゃあ俺今度、あの、長野ドライブの時から、しんたち行くわ。
やめ
て開けるわ。
やめて
開けるわ。それちょっと、それ開ける瞬間サウンドブルーでやろうよ。
マジで。
じゃあ、そう、じゃあ、もうこれ出ちゃった以上しょうがないよ。
うん、
俺とトランプ勝負しよう。
はいはい。
その時に、
うん、
サウンドブログ中に。トランプで勝負して、うん、俺が勝ったら、俺が開ける。
あ、いいよいいよいいよ。
負け、でも俺が負けたら別に何もないんだけどね。
ダメだよ。ダメだよ。
いいじゃんいいじゃんいいじゃん、いいじゃん。何のメリットもないその戦いに挑もうよ。
いやー、いいよいいよ。それ
ぐらい。いやー、怖い。
でも何なんだろう。結構。
いや、すごいよそれは。俺やっぱそういう、やっぱそういう感覚ないもんね。
コレクターなのかもね。
あー、かもね。だってカードに至っては本当に中身を見るために買うわけでしょ。
でもさ、トレーディングカードってさ、トレーディングカードっていうぐらいだからさ、集めるもんじゃん、
うん、
集めて友達とないもの交換して、うん、だからそもそもトレーディングカードを買うこと自体が俺にとってそのコレクトすることだから。
たださ、うん、それコレクトしたって言うけどさ、うん、それ箱買いしたからって全種類入ってるとか
じゃないじゃん、
うん、そこには気にならない。
あのね、箱買いしたのにも理由があって、その今の話で言うとコレクト魂で、箱買いするとその箱の中身 中身に1枚だけ限定カードがついてくるの。
はいはいはいはい。あ、その箱に1枚っても決まってるんだ。じゃあ出す方も箱買いするしてほしいっていう思惑がちょっとあって、そういう風に仕組んでんだ。
箱買いする人じゃないとそれ手に入らない。
まあまあ言ったらそれか偶然狙うしかないってことだよね。
え、じゃあ入ってないの、その中に。
そういうことなんだ。
袋の中に入ってなくて。
はいはいはいはい。うわ、でもそれはちょっとさ、子供とかを対象にしたらかわいそうだね。
そうだね。箱買いしないと手に入らないカードがあって、それが欲しかった。
それじゃ走りじゃない、結構。なんかその、たくさん買わないともらえない何かがあるっていう。
ああ、課金みたいな感じ。
そうそうそう。
確かにね。昔からだから俺はそうだったね。
そう
だから今でも箱買いしたその話戻すけど、記憶ってそのぐらいしかないかも。だから結構お菓子とかはないから、箱買いしてみたいな。
そう
か。でも今箱買いするほどなんかハマってるものはないからな。
ああ
逆にお菓子とかもさ、さっきの話じゃないけど、生クリームそんな食べれねえからって思っちゃうじゃん、
うんうんうん、
お菓子もそんなに別にいらねえやって思うよね。
わ、
うんうん、
かるわかる。なんだろうな、
なんかある、今やれることでかつできなかったことやりたいっていう。
なんだろう、あ、逆にだからさ、あの T シャツ、
うん、
これほら分厚い生地が好きじゃない
好きだね、生地オタクだね生地中だね
生地中だね、
うん、
その
俺大体白とか黒とかグレーとかさ、うん、エンジとかさ、そのなんか割と落ち着いた色しか着ないは着ないんだけど、うん、俺の大好きな生地 のメーカーがあるんだけどさ、
うん、
そのメーカーの出てる T シャツの全種類を家に
ト
リックしてどれでも着れる状態にしときたい。ただ多分赤とかオレンジとかをまあ着ないんだろうなと思いながらも、
はい、
ちょっとそのいつも俺あのライブで着てるその分厚い T シャツちょっと首ただれてきちゃったら、
うん、
あのネットで買うんだけど、
うん、
その時いつももうこれ全種類家にあったらこれ月曜日はこの色でみたいな、
どう思うんだよ、分かる分かる、
この色は着ねえなーみたいな感じかな。
あ
それがだからなんかこうできなくはないけどやらないっていう
ところ。はいはいはいはい、確かにね、ある。洋服屋さんとか行くとなんか美しいよね。
美しい。それこそグラミチって分かる？
グラミチ分かんない。
グラミチってあのハーフパンツ、あのオッシュマンズとかで売ってるさ、
うんうんうん、
結構アウトドア系のハーフパンなんだけど、それも金張りがさ10種類ぐらいあるのよ、
うん、
それがこうさーっと並んでるとこ見た時に、俺まあ夏は短パンばっかり履いてるじゃん、
履いてるね、
これ先週家にあって今日何色にしようかなとかって選べたりしたらすごく毎日楽しいんだろうなっていうか、うん、
そうだね、
思ったりする。
そうか、いや全然。でもやっぱり目のそのやっぱ好きなことだよね結局。
そうだね、そうなんだよね。ハーフパンツがね、確かね、6000、もうちょっと7000、8000ぐらいか、
うん、
するのよ。
結構するんだよね、うんうん、
だから言ったら大人買いでしょ、8万ぐらいするわけ。
はいはいはい、もう本当に大人買いだね、それは。
うん、でやっぱちょっとずつ上がってくんだよね、結局もうできることっていうのはさ、
うん、
やりたいってあんま思わなくなってくんだよね。きっとだからもっと多分さ、すげえ稼げるようになったらさ、別にそれも興味なくなっちゃったりするんだろうし、
うん、
今度多分きっとブランド物のネクタイとかなってるでしょ、きっと。
そうだね、
そうだよ。
だから俺の友達が言ってたんだけど、最近話聞いてびっくりしたのが、アパレルで働いてるって、
うんうん、
その人は、その人のお兄ちゃんの話なんだけど、そのお兄ちゃんはもうアパレルが好きすぎて、
うん、
洋服が好きすぎて、もう言ったらさっきの生地中、
うんうん、
生地がもう素材命で、
うんうん、
で俺らのさ目のつけどころとかはさ、うん、例えば色とか、うんうん、あの何オンスあるのかとか、うんうんうん、そういうレベルの話じゃん、うん、でも そこまで好きになるとやっぱだんだん それももうだんだん満たされるわけ、
うんうん、
もうこれ何オンスの T シャツはこれが一番いいとかで、こだわりがどんどん増えてきて、その人はその例えばエインズの T シャツはその日本製じゃなくてそのアメリカ製じゃなきゃダメ、
はは、
しかも何年代の作られたエインズだけど、これはこのヘインズのボディっていう話じゃなくて、これで組まれてる糸、
はいはい、
糸は この年は例えばこっから輸入してたのをアメリカで作ってる、でそれを着ないと本当のヘインズのボディじゃないみたいな。
いやそうやって考えるとさ、うん、古着屋さんとかさ、よく中目黒とかさ、
うん、
結構その普通 その原宿とかにあるさ、割となんかみんなが行くような古着屋さんじゃなくてさ、
うん、
なんかあの個人店みたいな感じでさ、
うんうん、
あのすげえおしゃれな古着屋さんあるじゃん、
自分で買い付けしてるような。
そうそうそうそう、うん、でなんか俺で近くにライブハウスとかあるとさ、
うん、
俺ら空き時間とかあるとさ、ふらふら行ったりするじゃない、
うんうん、
なんか中スーッと入って、
うん、
でその時にさ、なんかこう一応いらっしゃいませは言うんだけどさ、なんか店員がさ、
何しに来
たんだみたいな感じあるじゃん、
はい、
何なんだよこいつらと思って、で洋服とか見ても値段めっちゃ高かったりするじゃん、
うん、
それこそなんかポロッとした T シャツがさ、
うんうん、
こんな値段すんのよこれみたいな、潰れろぐらいでさ、
うんうんうん、
異常な気持ちが出たりするけどさ、やっぱそういうとこまでこだわってさ、洋服置いてさ、で値段をつけてる人からしたらさ、こんなさ、なんかこうギター触覚ついたさ二人組がさ、それの服の値段の理由とかやっぱ分かってないわけじゃん。
そうだね、
そうやって思ったらさ、やっぱ入ってきた瞬間に、あ、まあこいつらは
ね、絶対値段の理由も分かってないから買わねえだろうなと思ったら、積極だからそういうことしちゃいけないけど、やっぱそういう態度になるんだなって今ちょっとやっぱ
確かにそうかも、
ちょっと腑に落ちたね、やっぱりね、年代とかやっぱ俺らにとってはナイキはナイキじゃない
そ, う、ね、
それはそこともあるじゃん、やっぱりなんかちょっとデザインが昔っぽいなとかね、
そうそう昔の デザインの復刻なんだみたいな、うんうん、そういうレベルだよね、
そのなんか風合いがあってかっこいいなとかってあるけどさ、やっぱそこまでじゃないもんね、
いやーそうだわ、
腑に落ちますよね。
あー
さて、ゆうけいくん話変わりますけど、
はいはい、
あなた秋葉原に4日間来たらしいですか。
そうそう、
まずなんで行ったの。
いや、これもともとはあのセカンドアルバムのツアー終わって3月で終わったじゃん、
はいはいはい、
で、そ終わった瞬間に行こうと思ったのよ、
はいはい、
で、終わった後さちょっとだけ時間があったのよ、あの時も、
うんうん、
3月後半とか4月頭ぐらいで、うんうん、で、そのタイミングで行こうと思ったんだけど、なんやかんやでタイミング逃しちゃって、
おうおう、
で、またアナログの今度ツアー始まっちゃって、うんうん、で、今家にいたって今行ったんだけど、まず行った理由っていうのが、あの秋葉原に UDX っていう、
うん、
すげえもう近代的なビルがあるんだよね。
ほうほう、
近代的って言ってもなんか新しいビルがあるんだよ、うんうん、で、そこのビルの真下でフリマをやってたんだよ、
はいはいはいはい、
で、ちょっとわかんないけど日曜日とかは多分やってんだよね、
はいはいはい、
で、たまたまその日、そのきっかけになった日に行って夜見てたら、その建物はすごい綺麗なんだよ、めちゃくちゃおしゃれな建物 で、うん、でその脇でフリマをやるじゃん、うん、でフリマってさ、いわゆる中古品とかさ、
うんうんうん、
使用したものとかあるわけね、で秋葉原っていう土地柄もあるから、そのフリマの内容がやっぱりフィギュアとか、
はいはいはい、
なんかオタク向けのグッズだったりするんだよ、うん、それがボロボロなの、
はいはい、
だけどその人たちにとってはお宝なんだよね、
はいはい、
だからそういう人種がめちゃくちゃ群がってて、
はいはいはい、
で建物超綺麗なのに、うん、そこだけなんか闇市みたいな、
なるほどね、なるほどね、
うわなんか日本にこんな街あんのかとか思ったのよ、それで、
はいはいはい、
でちょっと興味が湧いて秋葉原っていう街に、で俺はオタク文化全然触れてこなかったから、うんうんうん、そこまで興味ないんだけど、うんうん、でもその日本が今こういうさ結構中心にあるじゃん、その秋葉原のオタク文化っていう、うんうん、そこにちょっと俺触れてみたいなと思って、で秋葉原じゃ何があるのかっていうのを探索するためにもちょっと日本の今のホットな話題に触れたくて、
はいはいはいはい、
で、旅に出ようと思った、秋葉原の旅に。
で、ルールがなんだっけ。
で、そうそう、ただ行くとなんかなんとなく終わって、
うん、
くだらない旅になるから、うん、なんかやろうと思ってで、まあ3日間、まあ、4日間あったんだけど、厳密に言うと3日間だった。で、その3日間の間になんかしようと思って、まあギター持ってって3日間担いでるのはきついから、
きついね、
うん、で、パソコン持ってこうと思って、で、パソコンで曲を作ろうと思った。
ほうほうほう。
で、打ち込みで作って、その期間内に曲を作ろう、
うん、
で、曲を作るだけだと、まあそれで満足しちゃう、まあいつものことじゃん、
はい、
割と ね、
まあ、ね、
うん、曲を作るっていう、だからその曲を歌ってくれる人をこの秋葉原っていう街から見つけつつ、
はいはいはい、
秋葉原を堪能しようって言ったら、まあなんかスカウトじゃないけど、
はいはい、
自分の曲歌ってくれませんか
みたいな
人を探す、
はいはいはい、
みたいな旅を続けてきたのよ。で、なんかね、すごい俺ストイックになっちゃって、
おうおう、
そこにただこれやるだけだと案外できんのかもなとか思っちゃったの
よ。おうおう。
これもっと縛りどんどんつけていこうと思って、で、いろいろ考えた結果、秋葉原にあのコンセプトカフェっていう、いわゆるあのメイドカフェとか、
おうおうおう、
武士カフェとか、
はいはい、
そういう萌え要素の入った飲食店の前の、その店舗前の道の区画は通れない、
はいはい、
歩けない、
はいはい、
っていうルールを設けて、
はい、
で、秋葉原の中心、その中心街の 真ん中辺にある店舗を目的地にして、で、その期間内に曲作って、
はいはいはいはい、
で、
歌ってくれる人探して、はいはい、それ条件で探し終えた後、そこの中心街にある店舗、設定した店舗にたどり着くっていうのを最終的な旅の終わり、
撮影するみたいな感じ
で、そのそうそう、その間をビデオカメラ持ってずっと回してたんだけど、もうね、思った以上にあのメイドカフェが多かったんだだから目の前のほんと5メーターとかそこらの道に出たいんだけど、うん、1個店舗あるから、うん、歩いたら 2,3 秒で着くところが迂回で40分とかかかるのよ、うん、
なんなんそれは
でも暑いじゃん、ほんと4月やるはずだったのに7月の一番暑い時期にしかもこういう時に限ってめちゃくちゃ晴れてたりして、
めっちゃ暑かったかもしれないですね。だって人が亡くなっちゃったりするんだったもんね、うん、熱中症でね。
だからそれしかもさ、うん、もっとストイックになろうと思って、うん、で HP と MP っていうのを自分で設定したのよ。
はいはい。
で HP に関しては、
はい、
携帯の充電、
はいはいはいはい、
残量、
はい、
これがゼロになったらまたゼロからスタート、リスタート
何ゼロって何だ、何がゼロなの。
曲作るところ。
へえ。
だからもうライフラインの本当に大事なのゼロになったら、例えば人探してたら、
うんうん、
人も探し直し、まあそのルールは説明してね、うんうん、いいですよって言ってくれた子がかわいそうだと、でそれ了承した上で言ってて、でだから携帯がライフポイントだからこれ切らしちゃいけない、
うんうん、それは4日間で
4日間で、
で4日間じゃ100から0まで
がマックス 100% だから、
ただ充電していいの、
ただ充電していいんだけど、いわゆるその充電できる宿屋みたいなのが、
うんうん、
マクドナルドだけっていう。
はあ。
でマクドナルド定期的にさ、うん、どこにもあるじゃん、ね、だから、うんうん、マクドナルドだけだったら充電どこでもしていい。
あ、なるほどね。あ、じゃあ割と、
ただじゃあ MP っていうのが今言ったようにあってMP っていうのは最大12ポイント上限が自分が持ってる MP、はいはいはい、でそれはどこのタイミングで使うかっていうと、まずどこの建物入ってもいい、ただしまあメイドカフェ以外、
うん、
メイドカフェが入ってる建物以外の建物だったらどこでも入っていい、ただその入るのに1ポイント消費する。
え、で4日間で12ポイントしかないの。
うん、1日12ポイント、ただそれだと余裕だから、うん、もう一つ MP 使うポイントがあってそれがそのメイドカフェの道を一時的に通れますよっていう、その日のうち
に、はいはいはいはいはい、
そういう要は結界みたいなのを溶ける魔法を使いますよ、
うんうん、
でそれが7ポイント必要、
うんうん、
でそうすると最初12ポイント持ってたから1日1回しか結界は剥げないわけよ、
うんうん、
12-7 で5ポイントしか残らない、うんうん、で5ポイントって言って5ポイント1日に建物5個入れる、
うんうん、
でそうすると飯食
う
とか、
うん、トイレとかは、
トイレも
マジか。
だから公衆建物に入ることに MP を消費するから、お腹痛くなっちゃったとかでもポイント使わなきゃいけない。
うわ。
で最終的にマクドナルド入るのにもポイント使わなきゃいけないから、うん、最低1ポイントは残しとかないと積むのよ、
うん、
だから自由に使えるのが1日多分3ポイントぐらいだなって踏んで、でそれを4日間続けた。これがねハードル高すぎて、うん、でも一応そのいろいろこうシミュレーションして、で夜は人がいないから声かけられない、うん、からどっかねぐらにしないといけない、でマクドナルドが充電できるからそこで行こうと思ったんだけど、いざやってみたら24時間やってるマックがなかったんだ。
へえ。
で朝5時からっていうところあって、でその間どうしようと思ってファミレスが24時間空いてるところがあったから、うん、でファミレスに5時までいて、で5時になったら充電しなきゃいけないからマック移動して、で昼間になったらその人探しとルートをたどる道探しを続けて、
曲作りは
初日に終えたの。
へえ。初日どこで。
その26日の0時からスタートしたんだよ、うん、で夜だったからまあ最初曲作ろうと思って、でマック行ったんだけどやってなかったからガスト行って、でガストで曲バーって作って、で途中まで作ってマック移動して、でマクドナルドでまた途中までバーってやって、で朝の11時ぐらいに まあとりあえず形にはなった、
はいはいはい、
でそっからだからまあ寝てないから、うんうんうん、でもそっから人探さないと間に合わないからって言って、うんうんうん、でもとりあえず道が制限されてるから、うんうん、道を探しつつ行こうみたいな。でもこの道探しがルートをたどる旅がものすごくきつくて、もうさっき言ったように40分ぐらいかかるんだ、うんうん、次の通り出るの、うんうん、でも秋葉原もお茶の水ぐらいまで歩いて迂回して、
マジで
5メートル行きたいところをだよ、をお茶の水の方まで行ってやっと着いたっつって、で最終的にその最終目的地に着いたの、
うん、
ルートを確保できたの、うん、しかもそれが結界を解かずに MP 消費せずにたどり着くルートを発見したの。でもうものすごく嬉しくて、うわーってなって、じゃあ仮にこれ最短距離だったらどこまで行けるのかやってみようっつって、うん、逆にゴールからスタート地点に目指した、うん、でそしたら最短距離でいわゆるスタート地点からゴール地点まで最短距離で行ける道がまさかのそのメイドカフェがなかったの。だから最初から最短距離で行ってたら普通にそんな辛い思いしなくて済んだの。
は
ぁ、それ絶望的になっちゃって
マジかよ、
マジかーっつって、まあただこんだけ歩いたからもうメイドカフェのある場所が大体把握できて、 あそこ行くにはあの道とかっていうのが分かってきて、でもじゃあこれはあと残り1日半ぐらいは人探し
だ、
うん、ボッとできると思って、で途中で、まあ、友達と行ったんだけど、うん、で友達と行ってて友達が途中であの抜けなきゃいけなかったんで、うん、ライブがあって、ライブとバイトがあって、うん、で本当に中丸々1日、うん、俺1人だった、
うんうん、
でまあ、その間も1人でブツブツ言いながらカメラ回し行って、うんうん、はい、ここメイドカフェあるから通れませんって言ってあー、うかいでーすとか言ってさで、友達合流して、でそっから人探し本格的に始めたんだけど、ただ合流したのが夜だったから、もう次の日で、次の日っていうのが最終日だった、
うん、
で最終日は、午後の15時までがタイムリミットだった、
うん、
そこまでに人を探さなきゃいけない、で、もうそれっぽい子に声をかけるんだけど、月曜日だったらよ、それが人が少なくて、
はいはい、
で、午前中から動いてたんだけど午後3時までだからもうとにかく午前中のうちに見つけたかったんだけど、とにかくいなくて、午前中がうわ、どうしようってなってどんどん時間過ぎてって、で、午後になってようやく人増えてきて話しかけられるそうな人がいっぱい増えてきた、で、どんどん話しかけてたんだけど、まあ無理だよね、ことごとく。いや、
ちなみに、うん、あの曲作るって言ってるじゃん、うん、それって歌詞もしんちゃんの考えて
あった、あの別々で考えてた、俺が曲を作って、でもう一人言ってたやつが歌詞を書いて、う
ん、
でそれを聴かせてみたいな。
あ、それも歌ったやつあるの？
あ、歌は入ってない、歌は入ってないんだけどオケだけ一応、
うんうん、作って、うん、
でイメージ作
る、歌詞カードも、
そうそうそう、でその人声かけるときに興味があった人に聴かせる、
はいはい、
やってたんだけど、まあ男2人がさ、いきなり、うんうん、すいませんとか言ってる、
それっぽい子ってのはどんなのかな、
あの曲がまあ打ち込みだったから、うん、で秋葉原っていう土地を利用してたから、まあそっち寄りの音楽を作ろうと思ったのよ、いわゆる電波ソングみたいな、
はいはいはいはい、
だったらいるんじゃないかと思って、で作って、そういう、こう、そういうなんか、例えばメイド、コスプレとか、うんうんうん、そういうのに興味ありそうな子。
なるほどね。
だから言ったら、メイドのその、ビラ配りみたいな人にも声かけて、
はいはいはいはい、
でもああいう人たちは、もう自分の店があるから、あれが一応、プロダクションみたいなもんなんだ。
はー、
だから、ちょっとあの、大人の関係で、上の人に聞いてみないと分かりませんよみたいな断られ方があったり、だそうなると一般人しかいない、
はいはいはい、
でも一般人だと、まあ、1人はもう必ず NG だったのよ、1人で歩いてる子とかは。だから2人組行こうと思ったんだけど、2人組だとなんかそこの結束力が生まれて、
はいはいはい、
はい、いいです。
なるほどね。
もうそれで心折れちゃって、でも最後の方なんかはもうシカトする人とか、
うんうんうん、
いたりして、もう心折れて、でも3時までで残り時間が15分とかになった時点で、うん、15分で人探して、
うん、
で曲確認させて、うん、大丈夫です、でその大丈夫ですってなったら、まあ一応さ一般人だからカメラ回さないようにしてて、その間は、うん、でそこでカメラ撮って、でこの子や見つけましたってなって、そっからルート辿って、うんうん、そこの目的地まで着くっていうのが15分じゃやっぱ時間的に厳しかったの、うんうん、これ無理だからもう一回とりあえずゴール地点目指そうっつって、でまあだから最終的に人は見つからなかった。ただ見つからなかったっていうか、そのミッション最初設定してたその全部ミッションを一つも達成できなかった場合ペナルティーを設けてた、
はいはい、
でこれが本当に嫌で超頑張ってたんだけど自分で課してんだけどねそれがその期間中に作った曲、曲をその曲を自分たちで披露しなさいっていうペナルティー、
はいはい、
ただし披露する場は秋葉原、
はいはい、
路上、
はい、
しかも衣装を着なさい、
はい、
それがメイド服、
うわ
ペナルティー、
はいはい、
言ったら秋葉原路上ライブをメイド服着て電波ソング歌いなさいっていうペナルティー、達成できなかった
の、うんうん、
だからそのペナルティーを俺はいつかやらなきゃいけない、
あ、それはやったんじゃないのね、
やってない、それはさすがにできなかったからその日のうちに、それをやらなきゃいけない、もう苦痛でしかない
いやもうほんと全部聞いて総じて手渡せる言葉があるとしたら知るかよ
そう知るかよ結構な人に話したんだけど、あ
いやあのね、うん、いやでもやっぱりね、創造性の塊だよね、それすごい、2人でさ、うん、路上に座り込んでさ、なんか面白いことしようっつって言って、うん、大学生ぐらいの時、
ね、ま
あ、音楽やる前に路上座り込んでさ、人生相談とかやったじゃん、
やりましたね、
やっぱあっこからスケールアップしてるね
確かに
そうって思ったら、うん、うん、いやなんか俺はそういう意味でちょっとやっぱり感心したわ、
そう、
うん、すごいと思う。そして自分でルールを作るっていうのはすごいね、そのルール作りをするっていうのが一番難しい、
うん、
要はハードを作るってことじゃない、
そうだね、
ね、
それはまあね、自分で作って自分で課すっていうのが甘えちゃうじゃん、
うんうん、
自分だったら、しかもなおさら俺一人の期間があったから誰も見てないじゃん、ああ、なんかこれもうだって目の前行きたいのに通れないんだよ、うん、これちょっとした甘えで通れちゃうんだけどっていう葛藤が何回もあるの毎回のメイドカフェがあるたびに、いやでもそこは自分で決めたからっつってそれのために
知るかよ知るかよ
そのルールを破らないために一応カメラに記録してた、
ね、なるほどね、それはどうすんの、
いやそれだったら編集して、まあ疲れてたからグダグダしてったのよ、うんうん、割と映像もだからそこを綺麗に編集して、まあ1本にして、
ここで募集したら、せっかく作ったんだから、まあその罰ゲームはやるとして、
うん、募集って何よ、
ああ歌ってくれる子、
歌ってくれる子、いやほ
ん
とそうだね、
うん、募集したらいいよ、
これ聞いてる人でもその動画、まあ、内容見て作って上がったら見てあげるか分かんないけど、動画を見て興味持った人マジで歌ってください、
もう上げれないの、その音だけでは
曲、
うん、
いや上げられるけど、
そこのサウンドブログの次のところにボンと上げてやるから、
そう
サウンドブログとして、
うそ、
ん、それじゃあもうちょっと形を何か
考えたいの、そうそうそう、あまあまあ
形整えてね、
期間内だったからちょっとあれだから、
じゃあまあそう、じゃあいずれね、
まあまあだからそう、いずれねまあはい、
なんかでもそれさ、もっとルール作りさ、うん、いろいろ足したら面白そうね、そのもうちょっと楽になるようなものがさ、はいはい、うん、
一応ね、でも救済措置はあったんだよ、例えば、そんだけ街にいるから、
うん、
その誰か知ってる人がいるんじゃないかと思って、
うんうんうん、
知ってる人に会ったら、
うん、
っていうか声かけられたら、原則俺らから声かけるかもしないで、うんうん、向こうから声かけた場合、うん、その声かけられた人の MP 回復しますよとか、
はいはいはい、
そういうルールはあったの一応、
なるほどね、
ただそれもなかった。
なかった。
一人知り合いに会ってテンション上がったんだけど、もうその時点で別に何の効果もなくて、はい、MP 全開の状態で会っちゃった。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
そっか。
きついよ。
なんかその声かけるにしてもさ、うん、そのなんか誰か一人その声をかけるのがすごい得意そうな友達を呼べるとかさ、
ね
え、そういう、
ね、そこは一番辛かった正直、ね、声かけるの、まあなんか言ったらさ、大げさに言えばナンパみたいなもんだよね。そうなるとそういう人生も辿ってきてないし、うん、で なおさらシャイだし、うん、で相方もそうだったらもう一人一緒にいたやつも、だからまず声をかける勇気が必要で。それも結構時間がいたね。
いやいや、すごいよ、すごいわこれ。ちなみにサウンドブロー、これもう伝説の回だよ。
なんだよ、
ね、UK の奇妙な人間性。これちょっと伝説の回ですわ。
いやもうだからこれきっかけに、うん、なんか、まあ、今回3日っていう期間取れたから、うん、まあ、そこまで大掛かりにできたけど、まあまあ1日だけでもなんかそういうことをちょっとずつやられたら面白いかなとか思って。いや本当はさ、それでなんか曲作ってくれる子がいたら、そっからそういうさ流れに持ってけたんだよね。
ああ、なるほどね。ユニット作ってい
くよね。そうそう、でそういうのを全部さ映像として残しておきた。それを見つかるまではもしかしたらまた繰り返すかもしれないよね。今度原宿でサロン、ね、芝みたいな。
なるほどね。
サロンの前の道通れないみたいな。
なるほどね。大変。
言ったらでもそういう感覚なのよ、秋葉原のメイドカフェ。
なるほどね。そうか、まあでもそうだね。そしたらなんかやっぱゴレンジャーみたいに来たらいいよね、うんうんうん、なんかすごい何かにすごい突出してさ、これができるやつとかさ、
オーシャンズイレブンみたいな。
そうそうそうそうそうそう、そういうなんか曲作りの UK みた
い
な。
はいはいはい。
声かけの山だ。
いやただまあこれ中途半端に終わっちゃうのはあれだから、しっかりと、はい、あの回収します。
はい、まあじゃあその辺も乞うご期待っていうことで、
うん、知らんよみたいな。
はい、
まあ、個人的にやってることなんであんまり周り巻き込むのは良くないと思いつつ、
はい、まあまあ、うん、そんな感じ。じゃあサウンドブログ閉じますか。はい、は
い、ということで、
じゃあゆけくんお疲れ様でした。
はい、
はーい。